ぐるっと街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しています。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時からと深夜2時からとなります。また第2、第4土曜日の同時刻にも全週の再放送をお届けしております。その他オンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページからオンデマンドを選んでいただくと、過去の放送も合わせてお楽しみいただけます。いつでもどこからでもお聞きいただけますので、お楽しみください。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて今日のこの時間は、9月14日土曜日、草津夢本陣の裏のお庭で開催されます観月祭について、草津市観光ボランティアガイド協会の園田明美さんにご紹介いただきます。そしてお月様にちなんだお話もしていただきます。園田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。草津市観光ボランティアガイド協会の園田明美です。今日は9月14日土曜日18時より草津夢本陣裏庭で開催します草津塾お月見のお知らせをさせていただきたいと思います。さて、お月見は旧暦の8月15日十五夜の夜に月を鑑賞する日本の年中行事です。この日の月は中秋の名月とも呼ばれ、月が最も明るく美しいとされています。お月見の始まりは平安時代に中国の唐から伝わった風習で、月の満ち欠けを見ながら農耕を行っていた農民たちが、五穀豊穣の感謝のためにお供え物をするようになったことに由来しています。お月見では月が見える場所に祭壇を作り、お団子やすすき、芋などをお供えします。お供え物はその年に田畑で採れた野菜や果物などの収穫を月に感謝する意味があります。またお月見は作物の収穫の喜びを人々と分かち合い、次の季節の豊作を祈る意味なども込められています。お月見には月見団子や里芋、豆を備えてすすきを飾って縁側で月を眺める風習もあります。また熱々のかけそばに生卵を落とした月見そばも食べられます。卵の黄身を夜空に浮かぶ月に見立てており、卵白が温められておぼろ月のようだとも言われています。子どもに説明する際は、秋の真ん中ごろにきれいなまん丸の月様が見られる日であること、旧暦では8月15日だったこと、お月見をする目的はありがとうを伝えるためや楽しむためであること、お月見では月見団子やすすき、芋などをお供えする風習があること、お供え物は お供えが終わったら食べてもよいことなどと話してあげてください。さて、2024年今年の十五夜は9月17日です。すすきは月の神様をお招きする依代としてお供えします。本来は稲穂でしたが、次第に形が似ているすすきが使われるようになりました。すすきは切り口が鋭いことから、災いや邪気を遠ざける効果があると言われている。飾る際は1本、3本、5本っていう感じです。月見団子は中国のお菓子、月餅を真似て作られたそうです。十五夜は別名、芋名月とも言います。里芋を掘り、水炊きのまま備え、収穫を祝ったことが由来です。他に、さつまいもなどの旬の野菜や果物をお供えして、収穫に感謝します。特に、ブドウのようなつる植物を供えると、月とのつながりが強くなると言われています。草津塾お月見は、町中交流施設、夢本陣運営協議会主催、草津市観光ボランティアガイド協会共催で行うものです。9月14日土曜日、18時より草津夢本陣裏庭で行います。催しとして、日本舞踊、お琴、洋曲、ハーモニカ、紙芝居を予定していますが、それ以外のお楽しみもあるかもです。数に限りがありますが、お菓子のプレゼントもあります。皆さん、ぜひお越しください。お待ちしています。寒月のひとときを一緒に楽しみましょう。
ありがとうございました。それでは、この後曲を聴いていただいて、お話をしていただきたいと思います。お送りした曲は、由紀さおりさんと安田幸子さんの月見草、おぼろ月夜をお届けしました。続いては園田さんにお月見にまつわりますお話を朗読していただきます。
お月様とうさぎ十五夜の夜話。太郎くん、けんちゃん、よしこさんの仲良し三人は裏山でお月見のすすきを取っています。今夜は十五夜さんだからすすきをたくさん取ろうね。桔梗も咲いてる、お見返しも咲いてる、いろんな花が咲いてるね。ススキとお花をお話のおばあちゃんのところへ持っていきましょうよ。うん、そうしよう。また面白いお話をしてもらおうよ。きれいな夕焼けです。涼しい風がさわさわと吹いて、草むらでは虫が鳴いています。お日様がすっかり沈んでしまうと、まもなく東の森の外れから大きな丸いお月様が静かに登り始めました。出た出た月が丸い丸いまん丸い盆のような月が。三人は大きな声で歌いながら田んぼの中のあぜ道を通ってお話のおばあちゃんの家へ向かいました。お話のおばあちゃんは昔話をたくさん知っている優しいおばあちゃん。村外れの小さな藁屋根の家に一人で住んでいるのでした。おばあちゃん、こんばんは。おお、太郎ちゃん、けんぼ、よしこちゃんか。よく来ておくれだの。今夜は十五夜さんだからすすきとお花を持ってきたんだよ。ありがとうよ。ばあちゃんもな、団子をたくさんこさえての 畑の小芋さんの掘りたても似てな。うわあ、うまそう。里芋の小芋だね。みんなでお月さんを拝んだらお上がりな。おばあちゃん、何かお話聞かせてよ。今夜は十五夜さんだから、お月さんとうさぎさんの話をしようかな。おばあさんは、すすきとお花をお月様に備えて、さて、話し始めました。昔昔、インドの国の森の中に、うさぎと狐と猿の三匹の獣が仲よう暮らしておったとな。ある日狐が言うことに、ああどうして俺は狐なんだろう。人間に生まれてくればよかったのにな。すると猿も、うん、そうだね。僕もどうして猿なんかに生まれたんだろう。人間になりたいな。うさぎはしばらくじっと考えておったが、やがて静かにこう言うたそうな。私らは生まれる前の世で何か悪いことをしたので、それで獣になってしまったのでしょう。今生きているこの世ではみんなのためになるようないいことをしようじゃありませんか。本当にうさぎさんの言う通りだなあ、狐さん。そうだとも、猿さん。今の世でいいことをすれば、いつかまた人間に生まれてくることができるかもしれないよ。するとその時、一人の痩せこけたよぼよぼのおじいさんが杖にすがってよろよろと歩いてきたそうだ。どうか食べ物と水をくれ。お腹が空いて喉が渇いて死にそうじゃ。おじいさんはそう言うてばったりとそこに倒れてしもうたとな。これを見ると猿はすぐさま木によじ登っておいしい木の実を取ってきて、さあおじいさん、これをあがりなさい。もっとたくさん取ってきてあげるから、ここに横になって待っていてくださいね。ありがとう、ありがとう。おじいさんは黄色くなった木の実をおいしそうに食べ始めたと。これを見ると狐はさっと森の中へ走っていって、谷川から魚をくわえてきてな。さあおじいさん、魚を焼いてあげましょう。今すぐ火を起こしてあげますよ。狐はそう言うておいしそうにこんがり焼けた魚をおじいさんに勧めたそうな。ありがとう、ありがとう。おじいさんは涙を浮かべて喜んだと。さてうさぎは木に登ることもできんし、魚を取ることもできん。そうだ、私は泉からきれいな冷たい水を汲んできてあげよう。そう言うて森の奥の泉で水を汲みに出かけたとな。ちょうど今夜のような十五夜で、まあるいお月さんが森の上に出ていなさって、うさぎの通る細い道はそれはそれはきれいに光ったり陰ったりしておったそうな。お月様、どうか恐ろしい虎が出ませんように。うさぎはそう祈りながら水を入れる壺を抱えて一山に泉まで走っていったと。うさぎが泉にたどり着いた時はもう真夜中になっとったそうな。チロチロチロチロ、泉の水は光ってあふれて、あたりはしーんと静まっておった。ああよかった、虎がいなくて本当によかった。うさぎはほっと胸をなでおろして水を汲もうと泉の淵にかがみ込んだ。だが恐ろしい虎は泉の岩陰に隠れておった。水を飲みに来る獣を捕らえようと目を光らせて待ち伏せておったんじゃ。ウサギが水を汲もうとした途端、うおぉ、虎は岩陰から踊り出てウサギに飛びかかった。ウサギは声も立てずに虎の大きな前足に押さえられてしもうたとな。ああお月様、どうかあのおじいさんにこの泉の水をあげてくださいまし。ウサギはそう祈りながら死んでしもうた。するとその時不思議なことが起こったそうな。 あのよぼよぼのおじいさんがたちまち美しい月の女神様に変わられて現れなさったのだ。月の女神様はうさぎを抱き上げなさって、うさぎや、お前こそ月の世界に住むふさわしい、本当に清らかな心の持ち主、これからのちいついつまでも人間は十五夜の月を見るたびにお前のことを思い出すでしょう。そう言うて月の女神様はうさぎをしっかりと抱きしめて天へ登っていかれたということじゃよ。おばあさんの夜話が終わる頃、まるい十五夜月様は空高く登って、あたりはまるで昼のような明るさになりました。本当にお月さんの中にうさぎさんが見えるね。うさぎさんがお餅をついてるみたいよ。僕、宇宙船に乗ってあのうさぎの耳のところへ行ってみたいな。お話のおばあちゃんはニコニコと嬉しそうにお月様と子供たちとを変わる変わる眺めました。終わり。
ありがとうございます。それではここで曲を聴いていただいてブレイクといたしましょう。お送りした曲は由紀さおりさんと安田幸子さんで十五夜お月さんでした。
ぐるるっと街歩き草津道中。
それではもう一冊、お月様にまつわります朗読、園田明美さんにしていただきます。
お月様とお月見。キツネのコンちゃんが夜お月様に言いました。お月様、明日は十五夜ですね。僕、お友達とお月見します。するとお月様が、いいなあ、私もみんなと一緒にお月見したいな。え、お月様が僕たちと一緒にお月見？こんちゃんはなんとかお月様の願いを叶えたいと思いました。どうしたらできるのかな。次の日、こんちゃんはうさぎのうーちゃんの家に行きました。やあこんちゃん、そんなに慌ててどうしたの？あのね、お月様が僕たちと一緒にお月見したいんだって。どうしたらいいかな。
そうなの。
何かいい方法あるかな。うーちゃんは少し考えてから、そうだ、僕これからお月見団子を作るんだけど、いいこと思いついたよ。
こんちゃん、中に入って。
うーちゃんはお団子をコロコロ丸めて、ほら、お月様にこのお団子を見てもらおうよ。かぼちゃを混ぜて黄色くしたよ。
わあ、
いいね、まん丸のお月様そっくり。こんちゃんはたぬきのたぬちゃんにも相談してみることにしました。たぬちゃんはお月見のお供えにりんごを取っているところでした。
あ、たぬちゃんったらりんご食べちゃってるの？
だっておいしいんだもん。
めえタヌちゃん、聞いて、お月様がね、僕たちと一緒にお月見したいんだって。
それならいい考えがあるわ。私のポンポコリンでまん丸のお腹を見てもらいましょう。お月様もきっとお月見している気分になるよ。
あははタヌちゃんって面白いね。僕も何かいいこと思いつかないかな。
それからこんちゃんはタヌちゃんとうーちゃんとさつまいもを掘りました。
見て、すごく大きいお芋と、たぬちゃん、僕のは長くてかっこいいぞと、うーちゃん。
ところがこんちゃんは、あー、僕のは小さいや。
小さくてもお月さま喜ぶや。そうだよ、お供えしよう。
だけど僕だけお月さまとお月見をするいい方法がまだ思いつかないよ。こんちゃんはしょんぼり。でもみんなで湖にお芋を洗いに行ったとき、
あ、こんちゃんが湖を見て声をあげました。
僕、やっといいこと思いついたよ。
いいことってなんだろう。こんちゃん一体何を思いついたのかな。いよいよ夜になりました。あれ、こんちゃんたちは湖の上にいます。
お月様、僕たちはここですよ。こっちを見てください。
船の上にはみんなで用意したお供え物がたくさん。柿や栗もあります。
お月様、湖を見てください。
すると綺麗なお月様が湖に映っています。こんちゃんが思いついたのはこのことだったのです。
まあ素敵、私が見える。お月様、一緒にお月見できましたね。
ありがとう。お月見団子やリンゴ、さつまいもも用意してくれたんだね。タヌちゃんのお腹も素敵だよ。
お月様、いつも僕たちを見ていてくれてありがとうございます。
十五夜月見楽しいな。みんなと一緒で嬉しいな。おしまい。
ありがとうございます。それではここで曲を聴いていただいてブレイクといたしましょう。お送りしました曲は由紀さおりさんで雨降りお月さんでした。
ぐるるっと街歩き草津道中。
先ほど園田さんからもご紹介がありましたが、町中交流施設夢本陣運営協議会主催草津塾お月見は草津市観光ボランティアガイド協会の共催で行うものです。9月14日土曜日午後6時から草津夢本陣裏庭で開催いたします。日本舞踊やお琴、洋曲、ハーモニカ、紙芝居を予定されています。その他のお楽しみもあるかもしれません。また数に限りがありますが、お菓子のプレゼントもあります。どうか土曜日の夕方のひととき、お立ち寄りください。ひょっとすると旅丸くんもやってくるかもしれません。お話は草津市観光ボランティアガイド協会の園田明美さんでした。園田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、この番組は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時から深夜2時から、第2、第4土曜日の同時刻にも全週の再放送をお届けしております。またオンデマンド配信も行っておりますので、 FM 草津のホームページからオンデマンド配信と検索いただいてお聞きください。いつでもどこからでもお楽しみいただけます。ぐるっと街歩き草津道中、聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。この番組は草津市の提供でお送りしました。